ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。7月23日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
ということで、
はい、連休で、
はい、
私たちの憩いのケンタッキーが大混雑でした、
ね、本当ですね、本当に外まで並んでましたね。
はい、はい、いつもね、毎回あの毎月このラジオの前にはケンタッキーで美味しく、
はい、
はい、チキンをいただいてるんですけれども、
ね、
はいね、連休4連休ですかね。皆さんいかがお過ごしですか。
はい、うん、子供たちはねもう夏休みが始まってますね、
うん、そうですね。いつも私たち、うん、いつも夏休みみたいなものだからちょっと
そうなんですか、はい、まあまあゆるっとね、うん、やってますからね、は
い、なんか夏休みの思い出とかあるんですか。
夏休みの思い出はまあたくさんありますけど、
うん、
まあ、やっぱりなんだ、ね、学生時代の方がやっぱ嬉しいじゃないですか。大人になるとそんなに変わらない、
うんうんうん、
まあ暑くてセミが鳴いてて、
うん、
こ
う
梅雨が晴れて気分は晴れるけど、
うん、
まあ、子供の時はやっぱりなんだろう、あの40日間が本当に短いじゃないですか。
待って、夏休みって40日間もありました？
一般的には40日ですね。そう、大体、
はい、
そう、国、あの寒いところと暑いところによって違うけど、
そうですね、
大体40日ぐらい、うんうん、関東はそうですね。なので本当に僕はいつも宿題が
宿題
後回しにしちゃってたので。
宿題出してました、ちゃんと。
あ、出してました、出してました。出してはいたけど、はい、うん、本当に親を泣かせてました、毎年。
あ、じゃあ今と一緒ですね。
そうですか。
今も締め切りに追われる人生じゃないですか。
あ、そうですね、締め切りはそうですね
作曲のね、うん、締め切りにいつも何かに追われてますよね、笠山は。
でも、うん、そうね、最近でも1日2日前に提出したりとかね、最近
ちょ
っ
と
頑張ってます
ね。大人ですね
頑張ったものによっては。はじめさん、なんか思い出ありましたか。
私は夏休みは、
うん、
そうですね、あの母方の実家があの高知県なので、
うん、
今あれですね、あの竜とそばかすの姫でしたっけ、
公開、
はい、映画が、はい、あの舞台が高知県だそうなんですけれども、うん、その高知に長期間行っていて、なのでほとんど高知で過ごしてるイメージですかね。
ああ、いいですね、う
ん、で宿題とか一応持っては行くんですけど、段ボール箱に入れて、うんうん、焚き火に送って持っては行くんですけど、ほとんどやらなくて私宿題はあんまり出してなかったです。
え？
え？
ダメでしょ
あんまり提出してなんか
成績ダダ落ちじゃないですか
いや成績はいいんですよ。なんとかして宿題を出さずに済む方法を考える
怖い児童ですね、これ先生にとってそんなやり方ができ
るやつはやってましたよ、はい、ね、
そんな夏休みでした。どちらも宿題においてちょっと適当ということが分かりました ね、はい、ですね、
ね、はい、学生の皆さん素敵な夏休みを、このね、夏休みのスタート聞いて、はい、素敵な夏休みを過ごしください。
はい、
はい、では本日も30分間お楽しみください。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、僕のコーナーです。前回前々回と引き続いて、
はい、
今日がまあ一応締めくくりだなというコーナーですね。一旦、
あ、そうなんですね。
はい、そうです、
はい。
祝35周年ドラゴンクエスト音楽ベスト3、今日はセブンからイレブンまでですね。 なので7から11まで、なので最新作までの音楽を、はい、まあ3つには絞れないんですけど、なんとか3つに今日は絞ってきて、でもやっぱりいい曲がやはり多いので、はい、あの番外編として何曲か、はい、あのラジオブログの方で後から紹介しようかなというふうにしました。はい、で7から11の特徴はですね、もうどんどんこうプラットフォーム、そのゲーム機が変わっていったんですね。
うんうん、
7はプレイステーション1、8はプレステ2、で9が DS になって、任天堂 DS になって、はい、10がもういろいろです。 Wii とか Wii U とかスイッチとかパソコンとかもう何でもできるようになって、で11は、プレステ4とスイッチと、で最近はまたパソコンとか増えたんですけど、そういう風になっています。
はい、
はい、なのでその同時発音数とかこの間やったと思うんですけど、
うんうん、
その同時に音を出せる数ですね、和音が出せる数っていうのが、はい、ファミコン時代は3つだったんだけど、そのスーファミになって8音になって、プレイステーション1になって24
急に増えましたね。
そうですね、その CD ロムのディスクになったので、はい、CD と同じ音質も出せるようになったし、その同時発音数内蔵音源も出せるようになって、
うん、
PS2 からはもう48なのでほぼ何でもできるっていう感じですね。で DS になるとまた携帯機になるので16ってちょっと減って、
うん、
3DS になると24とか、うん、いろいろあって、その制約はあまりなくなってる感じですね。
うん、
まあ、10万音以上あればもう大体の曲は作れてしまうので、
うん、意外と少なくてもなんとかなるんですね。
うん、そうですね、そんな24全部使ったりとか48音全部使ったりとかはあんまりないと思いますね。うんうんうん、なので十分な環境で、まあ、杉山浩一さんが引き続きずっと作ってたんですけど、まずですね、ベスト3ですね。
はい、
ベスト3はですね、ドラゴンクエスト9からの曲で、これは、任天堂 DS で初めて携帯ゲーム機で、うん、そのナンバリングタイトルが発売されたんですけど、オンラインゲームとして初めてこう、うん、なんていうのかな、有名になったゲームで、うん、すれ違い通信っていうのがあって、うん、
あ、
知ってますか？
懐かしいですね。 DS のそのすれ違い通信の電源を入れておくと、はい、歩いてるだけで勝手に通信ができるっていうやつですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。でそういうなんかホットスポットみたいなとこがいくつかあって、ヨドバシ、秋葉原のなんかヨドバシカメラの周りとか、
はい、
そういうのがあったんですよ。うんうんうん、そこに人がいっぱいいて、ちょっと前に流行ったポケモン GO みたいな感じで、
ちょっと語弊があります。今ちょっと前に流行ったっていうのは
今もですか？
訂正した方がいいかもしれないです。
炎上しました。そう、その今でも流行っているそのポケモン GO のような感じで、うん、はい、外に出ながらゲームができるということで、で面白かったのはその制作者ですね、
うん、
ゲームの生みの親の堀井裕二さんとか、その杉山さんとかのアカウントもあって、その人がすごい強いボスの地図を持ってたりとか話題になったんですね。はい、でそういう社会現象になったゲームの曲なんですけど、その原点回帰をしていて、多分その DS になってまた八等身、8で八等身だったのが9になってまた2等身に戻ったんですね。3等身かな、それでファミコンっぽくなったので、その原点回帰で割とこうロマン派のモーツァルトとか古典派っぽい曲とか、またそういう曲が復活した感じで、個人的には割と面白い曲があるんですね。
はい、
で今回の、運命に導かれっていう曲は、そのまあ和音がすごく不思議な曲で、これはまた杉山さんっぽい感じで、こう浮遊感がすごい感じと、あとはそうですね、印象派っぽい感じで、こうコード進行が結構こうどんどん変わっていって、どの調か分かりづらいような曲になっています。で最後の方で流れる曲で、結構ファンは多いみたいですね。
うん、あ、ゲームのエンディングに近いところで、
そうですね、最後の方で流れるので、うんうんうん、なかなか聴くことができない曲ですね。
そこまでプレイしてないと聴けないということですね。
はい、なので、こちらをまず聴いていただければと思います。
はい、
杉山浩一さん作曲で、ドラゴンクエスト9星空の守り人より、運命に導かれ、主なき神殿。はい、という感じで聴いていただきましたが、はい、すごく不思議だし、うん、その低音のこうメロディーとかが不穏な動きを していて、
うん、ちょっと今フルフレマッチョ夢中で、あんまり聞いてなかったです。
そうですね、大丈夫です。そう、内容はね本当にいろいろあって、もうこの他にも何曲かあるので、後でラジオで、うん、ブログでねご紹介します。
ミステリアスな感じですかね。
そうですね、うん、はい、そしたらどんどんいきましょう、はい、ベスト2はですね、ドラゴンクエスト8から広い世界へという曲なんですけれども、
8は私、ね、プレイしてました。唯一、
そうですね、ちょっと噂によると聞いてます、う
ん、噂によると、
プレイステーション2で出た、
そうですね、ゲームで、はい、やってました。
どうでした、最後までやりました。
最後までやりました。
じゃあ、あのなんとかアーンみたいなボス倒したんですね。
え、
でっかい太った悪魔みたいな。
そんなだったかな。でも一周しかやってなくて、うん、そのストーリーをクリアした後もずっと楽しめるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそうですね、ストーリーあんまり一回しかやってないから、あんまり覚えてないかもしれないです。
あ、本当ですか、うん、その8は初めてその、はい、ドラゴンクエストのキャラクターが8頭身になって、で、うん、鳥山明さんがデザイン画をしてるんですけど、そのドラゴンボールの鳥山明さんの絵がそのままその再現されてるっていう世界初めてなって、うん、で、フィールドもすごく広大な 3D の画面になったので、そういう広大な音楽をその依頼されたっていうことで、うん、そのフィールド曲なんですけど、もう本当に名曲で、なんかすごく急い、調べたらすごく急いで書いたという話なんですけど、すごくいい曲で、
はい、
未だにあの最新作の 11S っていうのがスイッチで出たんですけど、うん、それでもあのフィールド曲ある、あの追加購入するとフィールド曲がその8の曲流せるんですね、っていうぐらいその、まあ、人気な曲なんですけれども、こちらはそうですね、まずは聴いてもらってっていう感じで、はい、これもメドレーになっていますので、ご紹介したいと思います。杉山浩一さん作曲で、ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君より、広い世界へ、大平原の街。はい、という感じでね、音楽的特徴をちょっと全然言ってなかったんですけど、この今の曲はそのサビのところがダーンダーンっていう風に1オクターブでそのドードーとかで飛ぶんですね、
うんうん、
それがこう広大さを出していて、よくあのスターウォーズの曲とかスーパーマンの曲とかこう跳躍が多いんですけど、うん、それを使うとこう壮大な曲になるんですね、メロディーがね、それ特徴があります。はい、では最後ですね、
はい、
ベスト1は何でしょうかというところで、これはもうすごく迷ったんですけども、ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たちからですね、のどかな家並みという曲がありまして、これは、最初の、まあ、フィッシュベルっていうね、うん、漁師の息子の話なので、フィッシュベルっていう町から始まるんですけど、そこからもう流れている曲なんですけど、うんうん、セブンっていうのはちょっと時代も2000年に発売されて、ちょっと時代もあってすごくこう閉塞感のある世紀末だったのでね、
うん、
あの堀井さんも自分で言ってますけど、そのシナリオが暗い曲、暗いものが多いし暗い曲が多いんですね、
うん、
なのでこののどかな家並みがすごく身に染みるんですね、その優しくて穏やかで、はい、あ、現実に戻ってきたっていう感じなんですね。
うん、
そう、このセブンは異世界に石板を集めて異世界に行くっていう話なので、この現実に戻ってきた曲がすごくよくって、でその杉山さんもやっぱり気に入られている、曲になってて、イギリスの街の、イメージとぴったりだっていうことを言ってて、
うん、
そう、その街もね調べてもらうと、いいと思うんですけど、カッスルクームっていうね、ロンドンの北西にある村のイメージがあるって杉山さんが言っていて、
はい、
それ後で調べてもらったら、すごくいい田園風景の、あの古い民家と木々がたくさんあって川があってっていう、すごく穏やかな街のイメージがあるみたいですね。で、僕もこの曲本当に好きで、その耳コピをしてピアノで弾いたりとか、未だにこの曲は杉山さんの綺麗なメロディーの集大成みたいな曲で、
うん、
今日はフルで聴いていただければと思います、はい、では杉山浩一さん作曲で、ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たちより、のどかな家並み。
ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
ここからは初めの今時
イエーイ。
このコーナーは、私モデルはじめが今気になる美容ファッションアートなどオールジャンルのトピックをセレクトし、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです。
はい、
はい、今日ご紹介するテーマはこちら。
じゃじゃん。
おうち時間何してる？今読みたい漫画はこれだ。
おお、意外なテーマですね。
ちょっと真面目に、うん、今日も真面目に来ようかなと思ったんですけど、うん、その笠谷先生がいや、はじめさんってさいつも真面目だから、なんかたまにはすごいこう緩いのないんですかないんですかって言われ続け早1年
あ、本当にそんな言ってました僕
はい、はい、ちょっと今日は気の抜けたテーマでご紹介したいと思います、
はい、うん、でもすごい文化ですからね漫画は、
うん、そうですね、うん、海外のファンも本当に多いですし、はい、日本ではあんまり有名じゃなくても海外ですごく人気があったりとかもねしますから、うんうん、はい、で最近特にね本当に暑い日が続いてますし、なかなか思うように出かけられないっていうこともあって、うん、ね、お家で過ごす時間がとっても大切なものになってると思います。でテレビ見たりとかラジオ聞いたりとかYouTube 見たりとかいろいろあると思うんですけど、ホさんって漫画読みます？
漫画ね、なんか読まなくなっちゃったんですよね大人になってからね。
え、
そう、こう中学ぐらいまでは熱心に読んでたんだけど、うん、なんでですかね、そう読まなくなっちゃって。
普通の本は読むんですか？
本は、はい、たまには読みますけど、でも小説もあんまり読まなくなっちゃいましたね。音楽の本とか。
じゃあ今日3つご紹介するので、はい、漫画読んでください。
はい、わかりました、はい、
ちょっと私もランキング形式で、
はい、
最近読んだ中でグッときてるもの3つご紹介したいと思います、
うん、はい、
第3位。
お、なんか似てる感じですね、はい、
オットタクシ
ー。オットタクシー、
あ、知らないですよね
知らないです、
はい、
夫、妻の夫ですか？
あ、オットセイの夫かな、はい、こちらが原作が
オッドね、
はい、うん、あの小野本和也さんとピクスさんで、作画がアバラヤ竹一さんの、うん、タクシー運転手を主人公にして、うん、でいろんなお客さんを乗せていくんですけど、そのお客さんたちが一見関係ないように見えてどんどんどんどん話が絡み合って事件に巻き込まれていくというような漫画です。でこれ、あの登場人物が動物なんですよ。
オットセイ、
動物の森状態です。
あ、全員動物、
はい、全員動物です。で主人公小戸川さんなんですけど、オットセイ、
うん、
でナースさんとかアルパカだったりとか、
うん、
なんだろう、何を今見ているんだろうというような気持ちになりながら、うん、ストーリーとしてはすごくこう読み応えもあってドキドキするような展開です。
え、ジャンルってあるんですか？
ジャンル、ミステリー。
あ、ミステリーなんだ、うん、
かな、事件にこう巻き込まれていくので、
こじこじみたいな感じか
な和やかな感じではないです。あの荒々しくもないですけれども、
あ、そう
なんだ、うんうん、かなと思います。第2位、
はい、
これは金色のガッシュベル。
あ、はい、名前はさすがに、はい、
私ちょっと今平成かなって思うようなはい、あの実はあの漫画のサブスクもいろいろあると思うんですけれども、うん、ついに私そのスマホに漫画アプリを入れてしまいまして、
あ、それでずっとスマホ見てるんですね。
そうなんです、もうキリがないから入れない入れないと思ってたんですけどこのガッシュが漫画、はい、スマホで読めると広告が流れてきて、うん、読むしかないと思ってずっと読んでたんです、うんうんうんうん、もう熱が盛り上がっちゃって。
いつ頃の漫画でしたっけ？
いつ頃だったかな。
2000年代。
そうですね、2000年代かなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、子供でした
もんね、うんうん、はい、うん、こちらがライク誠さんの作品で、魔界の王を決めるため100名の魔物の子供たちが人間とコンビを組んで、うん、最後の一組になるまでこう戦っていくという漫画です。でこう兄弟愛があったりとかいろんなドラマがあって。
好きなシーンは個人的に選んで選んで、
優しい王様がいたらっていうシーンですかね
何巻ですか？
何巻だろう、結構最初の方です。
あ、そうなんですか、
うんうん、 そうなんです。いいですね、私あの単行本ではなくて、これ漫画のアプリで読んでるので、うんうん、何巻かがちょっと定かではなくて、いまいち、はい、これはもう名作、もう名作、アニメもあって、アニメより漫画がおすすめです。
20巻とか30巻とかあります？
あ、ごめんなさい、単行本じゃないので、
あ、そっか、わかんない。
30何巻かなと思います。結構ありますね。うんうん、でも読み応えもすごくあります。そして第1位、
はい、
不滅のあなたへ。
あ、
今やってます、うん、はい、作家が、大今義時さん、あの恋の形とかを書いてらっしゃる、うん、はい、方ですね。今こう NHK の NHK でちょうどアニメ放送中なんですけれども、うんうんうん、これもミステリーなんだろう、まあ、悲しい作品なんですけれども、あの不死である球体が刺激を与えられるといろんなものに姿を変えていくんですね。
玉ね、球体ね、うんうん、
はい、丸い球体だったものが寒さを感じて、うん、あ、石になったりとか、こう、うん、狼が自分のそばで死んでしまって狼になったりとか、いろんなものとの出会いによって成長していくというような作品です。
好きなシーンもあります。
ちょっと語り尽くせない、この短い時間では。私分かります、今こんなに早口になってちょっとオタク心が出てしまっているんですけれども
そう、本当はそうですもんね。
そうなんです、もう好きな作品たくさんあってちょっと選びきれないんですけれども、はい、そうですね、アニメ化されている作品も多くて、今日ご紹介した3作は全部アニメ化していて、アマゾンプライムとかね、そういろんなサブスクでアニメも見られますし、漫画も今見られてすっごくいい時代だと思いますので、今の作品ももちろんいいと思うんですけど、はい、ちょっと過去の作品とかね、いろんなものを見て皆さんもエンタメ楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
はい、そして皆さんのおすすめの漫画とかアニメとかあれば、うん、ぜひぜひ私教えていただきたいので、メールやツイッターで教えてください、
はい、
以上、はじめの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
さあ今日はあっという間にね、
はい、
2人の
早口でした
2人の好きなものを探して、
なんで好きなものを話す時って早口になっちゃうんでしょうね。
まあやっぱり夢中になる、
ね、息継ぎを忘れて、
まあ、しょうがない、
喋っちゃう
なんで今日あっという間だったのでね、はい、うん、もうエンディングに行きたいと思います、はい、
あと2時間欲しいです
じゃあ特番でね、
特番で
YouTube とかでやりましょう、
はい、はい、お願いします。
では、お相手は笠谷と、
うん、はじめでした。
次回の放送は8月27日金曜日午後6時30分からです。このあと7時からはドリームキングダム大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということで、さようなら、
さようなら。